西暦2000年でウルード氏で、まあ、そんなことは当たり前だと思ってたら、なんか100年に一度とか400年に一度とかそういうえらい面倒くさいことが関係しているとは知りません。勉強になりました。確か1年は 365.2422 かな、2522かな、のぞむくんなんですよね。2422にしたとか、1日の4分の1ぐらいちょっと長めに一周するのに、太陽の前を一周するのに365日と4分の1日ぐらいかかってるんですね。僕らも太陽は東から昇って西に沈むもんだと、それぐらいしか知りませんけども、神様の実に不思議なこの創造の秩序の中に我々入れられておるわけです。今年はイエス様のご降誕から2000年というですね、大変この記念すべき年であります。どうやってこれをまあお祝いするか、教会としてお祝いするかということを、まあ、私もいろいろ考えてまいりました。そして、まあ、その私なりに考えた結論が、イエス様を私たちのできるだけ近くにお迎えするということでした。ただ何か、おめでたい行事をするということではなくてですね、本当に日々の暮らしの中に、私たちの家庭にイエス様をお迎えする。イエス様は私たちのところに来てくださった神様なんですね。私たちのところに来てくださった、クリスマスの時にもお話しいたしましたように、神の位を捨てて、そして馬小屋で生まれてくださった、私たちのところに来たいと思っていらっしゃる。あの黙示録の言葉にあるように、私は、身を私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って食事をすると。私たちのところに来たい、私たちの家庭に、私たちのいるところに来たいと思ってらっしゃるんですね。そっちから出向いてきなさいとはおっしゃらないわけです。あなたのところに来たい、私のところに来たい、いつもイエス様はそう思っていらっしゃるわけですね。まあ、そういう意味で2000年はその私たちのところに来たいと思っていらっしゃるイエス様をもっともっと私たちのところを訪ねてくる、その機会を増やして差し上げたい、それがこの2000年の、まあ、御嶽グリーンチャペルのお祝いの方法だと、まあ、私はそう思ったわけです。じゃあどうすればイエス様を私たちのところにお迎えすることができるか、聖書の中にその答えが書いてありました。それが今年の聖句として選んだマタイによる福音書の18章の20節の言葉なわけです。18章の20節の前ですね、18節から今朝はお読みいたしたいと思います。18章の18節から20節までをお読みいたします。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人また三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。ここに クリスチャンが一人でいるときと二人以上でいるときの明確な違いが書いてありますね。クリスチャンは一人で信仰を持っているように思いますが、決してそうではない。そしてまた信じる者が二人また三人集まる、また心を合わせるならば大変なことが起こる、そういう約束がここに書いてあります。最初に二人で、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら私の天の父はそれを叶えてくださると。一人でお祈りするのと二人が心を合わせてお祈りするのとでは違うんです。一人でお祈りしたら神様は聞かないということじゃないんです。もちろんそういうことではありませんが、もし私たちが二人の人が心を一つにして求めるなら、天のお父様は一人でお祈りしているのとは違うですね、お答えをしてください。二人で一緒にお祈りするならば神様はそれを叶えてくださる、書いてあるんです。じゃあ二人でお祈りした方が絶対いいじゃないですか、ね、一人でお祈りするよりは二人で心を合わせてお祈りする、そう約束されているわけですから、一人で祈るのと二人で祈るのとは違うんですね。祈りというのは一人でするものだと我々どこかで思っておりますが、そうではありません。心を一つにして祈る祈りは一人で祈るのとは違う祈りです。一人でお祈りしていてもどうも祈りに手応えは感じられないな、そう思うことがありますね。そういう時にちょっと一緒にお祈りしてよ。一人でお祈りしててもどうも神様今日はどっか旅行に行ってらっしゃるような感じがして、お正月休みのような感じがして、お祈りしてもお祈りしてもなかなかこちらを向いてくださらないような、そんな感じがする。聖書にこう書いてあるから一緒にお祈りしてちょうだい。必ず天の父は叶えてくださると書いてあるので、旅行から帰ってくださると思いますから一緒にお祈りしてください。神様もこうおっしゃってるわけですから、もうその言われた通りしない手はないですね、二人で。そしてまた20節には、二人また三人が私の名によって集まるところには私もその中にいる。イエス様はいつも私たちと共にいてくださると、それは確かなことなんですが、しかし二人また三人が集まるところにはその中にいるという、ね、その中というのはどういうことかというと、私たちが集まったその集まりの中なんですね。その関係の中と言ってもいいでしょう。さっきのお祈りと同じようなことでね、私たちの本当にイエス様共にいてくださるんだろうか、不安に思うことがありますね、疑問に感じることがあります。なんとなくイエス様またご旅行に行ってらっしゃるんじゃないかという、まあ、そういうことはないと思いますが、そういう時に私の名によって集まる、イエス様の御言葉を読むために集まる、祈るために集まる、お茶を飲む旅でもいいですけども、イエス様の名によって集まるならば私もその中にいると約束です。これは一人で祈るのと、あるいは一人で信仰生活をするのと、二人で祈る、二人で集まるのとでは、これ全然起こることが違うんです。イエス様は二人が集まったとこはないかなと思ってこの地球上くまなく見ていらっしゃる。誰か集まってないかな、私の名によって。ああ、そこは一人だな、あの人は いつもあの人は一人だな、まあ熱心でいいんだけど、いつも一人で山にこもってお祈りして、誰かと一緒に心を合わせるということをなかなかあの人はしないな、どうも苦手かもしれない。一人で聖書を読むのは好きだし、一人で一生懸命何かやってるんだけど、すぐそばにいるのに一緒に祈ったり一緒に賛美したりすることがないな、あそこに行きたいんだけど今日やめとこう。隣の町に行きましたら、本当にチャランポランなクリスチャンなんです。この人は本当にクリスチャンと呼ぶにはおこがましいような、どうしようもないクリスチャンなんですけど、いつも誰かを呼んできてお茶を飲んでるんですね。もうお祈りするのは苦手なもんで、いつも人にお祈りを頼んでるんです。どっかで聞いたような話です。一人でお祈りすると3分も持たないので、3時間祈る人にいつも頼んで、いつもお祈りしてもらう。イエス様もそういうのを見てですね、あ、これなかなかいい、ね、一緒に集まってる、私の名によって一緒に集まってる、これは素晴らしい、ね、私もその中にいよう。二人で集まってるはずなのにもう一人座ってるんですね。そこに見たことのない人が、もしもしどうなんですか、あ、いや通りすがりのもんですが、とってもなんか楽しそうだったので一緒に行きました。そうやってイエス様は集まるところに、心を合わせて集まるところにいると書いてあるんですね。でなぜですね、その2人3人私の名によって集まるということを神様は喜んでくださるのか、それはですね、それが容易なことではないからなんです。簡単じゃないんです。イエス・キリストの名によって集まる、あるいは心を一つにして祈るというのは、これは難しいことなんです。集会をします、ね、集まります。なかなかこの集まるということが難しいですね。集まるためにはお互いに時間を合わせなきゃいけない、他に用事があったりやりたいことがあっても、ああ今日はあそこで集まることになってるから、ね、見たいテレビもお休みして集まらなきゃいけない、ああ今ちょっとこの仕事がしたいんだけども、あの人のところへ今日は行くことになってるから行かなきゃいけない。それだけじゃないですね、いつも気の合う人ばっかり集まってるわけじゃないですから、どうも苦手な人も来ることがあるんですね。もうあの人だけ来なければ私は楽しくて行きたいんだけど、あの人が来るので嫌だあるんですよ。それは人間ですから、正直にね言えっていう意味じゃないですよ。それは人間の本心としてあるんですね、そういう気持ちが。だけどそれを乗り越えてこの御言葉に立つんですよ。今年の2番目、御言葉に立つというのはそういうことです。それはなかなか困難なことで、やりにくいことで、難しいことだけども、イエス様はこう言ってくださるんだから、2人また3人私の名によって集まるところに私もいると言われてるんだから、行きたくないところでも行きたくない時間でも、あるいは会いたくない人がいても、そこに集まったらイエス様がそこにいてくださるんです、ね、だったらじゃあその困難を乗り越えましょう、その犠牲を払いましょう。あ、皆さんどうか分かりませんけどね、一人が好きっていう人もいるんですね。で人間どっかやっぱり一人の方が気楽でいいなということはあるでしょう、やっぱりね。もう一人が楽でいい、一人は楽なんですよ、干渉されないでね、一日好きなものを食べて、好きなテレビを見て、好きな時に好きなことをしてですね、もうこれほど気楽なことはないです。ところがですね、神様は人間を一人、たった一人だけ作られたんじゃないんですよ。複数作られた。人間というのは必ず二人の人が一緒になって家族を作るんですよ。そしてその 家族の中で育っていくんです。力を合わせて農作業をしたり会社を作ったり、力を合わせて何かするようにできてるんです。ところが最近はね、それからみんな離れて、それめんどくさいから嫌なんですね。みんなバラバラですよ。人間はそばに寄るとですね、めんどくさいこといっぱいあるんですね。でこれ関係が近ければ近いほど人間というのはなかなか難しいんですね。これが一緒にいる時間が長くなればなるほどですね、簡単じゃないんですよ。人間関係の難しさっていうのはこの一緒にいる時間に比例するんですね。あるいは親子関係とか兄弟関係とかですね、まあ、これは今日のセルの白いしおりに書いてあることですけど、近ければ近いほど難しいですね。でもその神様はそういう困難を私たちに与えられてるんです。これ宿題なんです。一人の方が楽だけれども、その楽な気持ちを乗り越えて犠牲にして、そして誰かと一緒に私の名によって集まるんですよ。イエス様の名によって集まるんですからね。イエス様のために集まるんです。イエス様のために集まる。イエス様はここにいてくださるために集まる。神様はそういう、そのように私たちが一緒にいることを喜んでくださいます。これはそう、神様はこの世界をお作りになった時からの計画なんです。アダムを作った後にすぐ神様はエヴァ作られたでしょ、ね、アダムのそっくりさんを作ったんじゃないの。全然違う男の次女です。全然違う人、それから生まれてきた人たちも全然違う人です。みんな違う、みんな違うからですね、一緒に何かしようとか一緒に集まろうとか言うとですね、これめんどくさいんです。うまくいかないんですよ。こんなんなんです。夫婦生活なんてその一番最たるものですね。でも神様はその困難な状況といいますか、それは難しいということを私たちにあえて経験させて、その中で私たちが成長するように、その中で愛について学ぶように、その中で神について学ぶように、その中で私たちが自分の醜さや弱さを学んでいく。ね、その中で許しを学んでいく。許すなんてのはですね、誰かと関わってなきゃ絶対起こらないことなんです。一人だったら人を許すこともないでしょ。傷つかないんですよ。傷つけられて初めて許すっていうことが生まれるんですね。だから傷つくのが嫌な人は人と接しないんですよ、なかなかね。でも傷つけられて、大いに傷つけられて許していくんです。許された、ああ許すことの困難さが分かって、イエス様は私を許してくださったという気持ち、ことが感謝に変わるんです。だから人と関わっていくことによって私たちはキリストを知るんです。愛を知るんです。許しを知るんです。あらゆることを人との関わりの中で私たちは知るように神様が創造してくださった。だから2人でも3人でも集まるとき、それは神様のまさに願いが成就している時なんです。さらに心を一つに合わせて祈ると書いてありますね。心を一つに合わせる、これもね難しいですよ。なかなか簡単なことじゃありません。まあ誰か病気の方がおられてね、早く癒されますように、まあ、心を合わせて祈ることはまあそんなに難しくないですね。早く癒されますように。うちの子が受験なんでお祈りください。うちの子も同じところを受けているとしたらどうしますか。隣の子が入りますように、うちの子も入りますように、あと残り枠が一つしかないときにどうやってお祈りしますか。どうかうちの子を落として隣の子が入りますようになんてお祈りできないでしょう、ね、で滑ったら、あよかったな、お祈りが叶えられてなんてね、そんなことできないんですよ、なかなか。だからいつも心を一つにするということはね、簡単じゃないんです。で、一人はものすごい一生懸命お祈りしてるけど、一人は、ああまあいいんじゃない、適当で、ね、なんとかなるわよ、 この人いつもつまらないことにこだわって、もうまた同じお祈り、またこんなこと言ってるなんてですね、思ったことないですか。もういいじゃない、もう30年もお祈りしてんだから、もう時効よなんて思ったことないですか。どっかにですね、私たちの気持ちの中にはそういうね、あの醜さみたいなのがあるんです。でもそれを発見するのも大切なことなんです。あ、自分は祈れないな、自分はこの人の気持ちになれないな、心を一つにできないなという、そこからねスタートするんです。それがあって、あ、どうぞ神様、私の心の中に愛を与えてください、この人と同じ気持ちになれるように、本当にこの人の悲しみが分かるように私の心を変えてくださいと祈った時がですね、心が一つになった時です。だ、天のお父様は、よし分かった、ね、じゃあ一つ叶えてやろう、枠は一つしかないけど、この年だけ二つの枠に学校が増やしてですね、奇跡が起こるんです。この簡単ではないことを信仰によって行う。集まるというのは楽しみで集まるんじゃない、信仰によってやることなんです。御言葉に立ってやることなんです、ね、集まりたくないという罪の気持ちを打ち立ってですね、くどいですけど、昨日から、あれ昨日だったんですよね、なんかだいぶ前のような気がするんですけどね、あれ昨日だったんですよ、私その話したの、もうなんか3ヶ月ぐらい経ったような気がしますけども、昨日だったんですけど、罪を立ってね、そして御言葉に立って集まっていこうと、ね、困難を乗り越えていく、その時神様は豊かな実りを約束してくださるんです。とにかく私、今年はですね、私たちは集まる、1分でも3分でもいいです。ここに時間が書いてないのがいいですね、感謝のことですよ。3時間集まりなさいと書いてないんですから、あったら大変ですね。私の名によって3時間集まったら私がそこにいると、あるいは30人とも書いてないんですね。何人ですかこれは。2人でしょ、ね、たった2人ですよ。このたった2人が難しい、ね、たった2人がね、なかなか難しいんですよ。クリスチャンのご夫婦でいつもお二人で祈ってらっしゃる、祈ることのできる方はね、本当感謝していただきたいですね。大いに感謝して、そういう方は必ず一人の方を招いていただいて、ね、どうぞうちのお祈り会来てください、ね、で招くときにはその人の来れる時間にしなきゃダメですよ。もううちはもう土曜日の11時か、夜の11時しか集まれない、その時間に来ていただかないとダメなんですけど、これは招いたことにならないんですね、うん、一緒に集まってイエス様をお迎えして一緒にお祈りしましょう。その時私たちのその集まりの中にキリストが生誕されるんです。お生まれになるんです。キリストがおいでになるんです。それがこの紀元2000年、キリスト生誕2000年のお祝いです。だから今年の集まりはですね、特別、毎回キリスト生誕お祝いの集いと、2人でもね、今週のキリスト生誕2000年、長いですね、長い、キリスト生誕2000年お祝いの集い、いいじゃないですか、こう仰々しくてね、5分しか集まらなくても、それでもいいんですよ。イエス様はそれを喜んでいてくださるんです。で、日曜日の礼拝はこれはその集まりの中でね、週に1回の大切なこれ集まりです。皆さんみんなこっち前向いて座ってるので、なんか集まりって感じしませんけれど、これは最高の集まりですね。だから私たちこの礼拝に出席すると、あ、イエス様いらっしゃるなということをどこかに感じるでしょう。これは集まってるからです。キリストの名によって集まってるんです。これはだから礼拝にもうできるだけ今年はね、僕あんまりこういうこと言わないんですけど、もう今年はキリスト生誕2000年ですから、とにかく礼拝に集まろう、ね、出席しようじゃないんですよ、集まるんです。私もそこに集まって一緒に集まろう。もうボロボロになってくたびれて、もう鈴木君みたいに、夜勤が3週間連続で続いても目を真っ赤にして、集まってる人もいますしね、もう彼の姿を見ると僕は感動しますね、いつもね、見たら分かるんですよ、目を見ると充血してるんですね、 いやいや、まだあこれは夜勤明けだな。でも集まる、皆さんがここに集まってくださることは、イエス様がここにいてくださるために必要なことなんです。私一人が行ったってどういうことないでしょうなんて思わないでください。一人でも多くの方がこの礼拝に来てくださること、こうして集まること、ね、私もここに集まるもん近いですけど、集まってきてるんです。遠い方も近い方も集まってね、そしてここにイエス様がお迎え、イエス様をお迎えしてキリスト生誕2000年お祝いの礼拝を毎週するわけです。毎週お祝いですよ。そして毎週ここで心を合わせてみんなでお祈りするんです。神様は聞いてくださらないはずはないですね、もうこれは。そしてそれだけではなくて、教会の集まりはどうぞ皆さん、さっきも言いましたようにね、いろんな家庭集会もあるし、またケアグループも、去年からケアグループこれは月に一度しかないんですけども、もっと増やしていただいてもいいんです。グループによってはね、毎週もうルカグループは毎週やりましょうとかですね、もうシオングループは月に6回やりましょうとか、そういうのもいいんです。集まる、とにかく集まろう、とにかく集まってイエス様をお迎えしよう。今日はもう帰りたいなと思っても、なんか集まりますよって言われたら集まる。もう今年のこれが、第一優先順位。集まろう、集まろうと思っても集まれない人いるんですから、ね、集まろうと思っても集まれない人がたくさんいるんです。その人の分まで集まってある。お祝いを持って、お祝い持ってなくていいんですけど、写真をよくあるじゃないですか、写真を持ってね、甲子園とかね、スタンドでお祝いしてる人いるじゃないですか、お父さんの写真とか持ってね、お父さん息子頑張ってるよ、ね、いいですね。意味ないことでしょ、あれ全然。お父さん写真持ってってなんか意味ありますあれ意味ないんですよね。だけどね、そこの場に連れて行ってあげたいって、これ気持ちですか、人のね。そしてそこで一緒に感動を味わおうと、ね、来れない人がいたらその人のお祈りのことも聞いてあげて、その人のためにまた覚えて祈ってあげる、いいじゃないですか、ね、とにかく集まるときにそこに私がいると、私もその中にいるのである、イエス様のその約束に私たちは立つ。1人でも2人でも3人でも、1人はダメです、2人でもさ、2人でいいですから、誰か捕まえて無理やりにでも、あなたがいてくださらないと、イエス様がいてくださらないので、ぜひなんとかお願いしますとですね、頼み込んで、一緒に5分でも10分でも祈る。さっき途中でちょっと言いましたけどね、最近こう人が集まるということがだんだんみんな苦手なんですね。人と一緒に何かやっていくというのは難しいことで、若い子なんかでもみんな直接会うのが嫌でね、で携帯電話とか持ってるじゃないですか、ポケットなんとかとか、ね、普段これ聞いた話ですけど、会ってもですね、隣同士で携帯で喋ったり、ね、喫茶店で向かい合って携帯で喋ったり、信じられませんね。直接話せばいいね、うん、直接話せばいい。だから誰かとつながりたいって言いたいという気持ちはあるけれど、この面と向かってとか一緒になんとかっていうことになるとね、いろいろ面倒くさいとか傷つくとかそういうことがあるので、防御してるんですね、あれはね。電子メール、家庭内で電子メール、1階と2階とね、夫婦で電子メールでやり取りしてますので、それはですね、大だけのようにこの日本中に散らばってればですね、この電子メールは素晴らしい、昔うちに横須賀さんとかがおられましたけども、この間直人君に会ったら、長男に会ったら家族が全員バラバラなもんで、電子メールでいつも1年に1回だけ集まるって言ってましたね。そういう時にはいいですけどね、そばにいるんだったらね、お茶でも入れてね、話しゃいいんですよ。それぐらいね、やっぱり人間っていうのは基本的に誰かと一緒に過ごすっていうことがね、難しいんですね。本当に気の合う人っていうのは少ないですからね。 でもそれを乗り越えることをイエス様は神様待ってらっしゃる。それを乗り越えるのがまさに愛ですよ。これがそれが信仰なんですよ。キリストの名によって乗り越えて、ね、一緒に集まっていく。で一緒に集まったところに神様は栄光を表されます。間違いなく今年はそういう神様のなさる奇跡を皆さんに味わっていただきたい、ね、ぜひ集まりましょう、ね、まず礼拝に集まってください。そしてお家で家庭集会をしたり家庭礼拝をしたりお茶飲み会でも何でも結構です、ね、でまあお茶を飲むだけじゃなくて、まあ、一言お祈りして、でまあもうちょっと10分ぐらい時間があったらあのセールのしおりというのを私が作って毎週お配りいたしますので、まあ、あれでも お茶のつまみに読んでいただいてですね、あ結構面白いじゃんとかこう言いながらですね、周りのどこかに感じていただきたい。キリスト生誕2000年、皆さん、お祝いしましょう、ね、どうやってお祝いします？お祝いします？どうやってお祝いします？集まって、集まるということがお祝いです。わかりました、ね、集まることがお祝いです、ね、どうしても顔で見合わせて集まれないときは電話でもいいしね、電話でお祈りしてもいいし、ね、なんとかその手段を講じてですね、キリストの生誕2000年をお祝いしたいと思います。この20節の言葉皆さんでもう一回一緒にお祈りしましょう。はい、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。アメン。私もその中にいるのである。先生、この間イエス様おられましたよ、10人だったらどうしてどうからでても11人だったんですよとか、おられましたよ、確かにうちの主人の後ろに立っておられました、そういうねことがあります。必ずイエス様そういう方です。お祈りしましょう。天のお父様、イエス様が私たちのこの積み汚れた世界においでくださって2000年の記念すべき年、どのようにしてお祝いしようかと悩んでおりましたが、良い答えが与えられて感謝をいたします。私たちはこの1年とても面倒で、また時にはやりづらいことではありますが、集まってイエス様をお迎えしたいと思います。どうぞ私たちがこの御言葉に立って信仰によって集まっていくことができるように支えてください。礼拝に出席できますように、ケアグループに出席できますように、また家庭集会家庭礼拝を、あるいは新たにスタートすることができますように、そしてイエス様が共におられるということをその時その時に確認させてください。あなたの奇跡を見せてください。心を一つにして祈る祈りに天の神はどのような答えを与えてくださるか、その祈りを聞いてくださったという証をたくさんこの教会に与えてくださるようにお願いいたします。イエス様は弟子たちを 使わされるときに二人で使わされました。二人で行きなさい、二人で相談して行きなさいと言われました。この教会はイエス様の教会です。イエス様の願われる教会になりたいと願っております。どうぞ一人一人がただただあなたを見上げているだけではなくて、本当に一緒に信仰を持たせていただいている愛する方々との交わりをさらに深めていかせてください。そしてまたそのつながりの輪がまだあなたを知らない多くの方につながっていくことを信じて感謝いたします。どうぞこの一年、イエス様の臨在が豊かに私たちの周りにあるように、何よってお祈りいたします。アーメン。